大阪芸大学ラジポッドキャスト、今回のお相手は大阪芸術大学放送学科声優コースの山野哲郎と、
アナウンスコースの田中俊之と、
溝下太郎と
広告コースの藤林大輔と、
制作コースの森岡康弘です。
よろしくお願いします。
笑いすぎでしょ、哲郎さん最初から。
まあ
リラックス。
いやでもちょっとね、
うん、今日は男5人ですからね、みんな男ですから、そうそう、ね、気抜いていきますよ、ま
あ、
今日
は初めてですね。
誰か女子
入って
ね、
誰か女子入って
き
たら男が欲しい、ね、はい、はい、まあ結構男臭くはなったかな。でもこれはこれでね、
そっちがお好きですか。
いやあのね、女性いたらちょっと硬くなっちゃうよ。
あ
まあうん、
略
して略
して
略して、うん、
まあ結構ね、
何喋ってもいいです、何喋ってもいいです、
まあね、OK、ありがとうみんな。
男5人ですよ。
さて今回のポッドキャストは本編の内容をご紹介することができますので、
はい、
そちらの模様は後ほどお送りするとしまして、
はい、
その本編であるスピリチュアル紀ノ国堂の脚本が採用された森岡くん、
はい、
もりもり。
はい、どうも。
収録を終えた感想、また作品の仕上がりを含めいかがでしたか。
はい、まずこの作品のコンセプトはまず初のショートコントということで、
ショートコント、はい、
で学ラジ初ですね。
そう、学ラジ初なんですけど、なかなか手強かったですね。
珍しい。
意外とありそうでなかったね。
はい、ショートコントなんですけど、まあ3時間ほどかかりまして、
で
キャストの方々が
かかりました、ね、
なかなか練りに練ってくれましたキャラクターを、なかなか難しいんでね。
はい、
いやでもいいのができたよ。
うん、
できたね。確かに。
どうでした、まあ、この今回の作品を作ってる途中にどんな印象を受けましたか。まずこの本屋さんの舞台の脚本なんですけど、まあコメディですよね。
結構自分は本屋に行くこと多くて、
はい、
本屋さんに行くこと多くて、
はい、
変わった本屋さん、昆虫とか、なんか化石とかも売ってるような本屋さんとか、
はい、
それからお酒飲めたりとか、
はい、
でそのままお茶飲んだりとか寝転べたりするような本屋さんに行くことも。
おしゃれ、おしゃれ、さすが、もうおしゃれはすごい。
こんな店長がいる本屋さんがあったら行ってみたいなって
思って。
もしなんか、
ほんまに
本当森岡君こっそりまたそんな見つけたら教えて。
見つけたら、実はこれ実話かもしれないっていう可能性もなきにしもあらずなんでね。
お
お、
あんの
あるかもしれへん。
あったら面白いけどな。
うん、よしよし、
よしよし、よしよし、よしよし、何をしようとしました
か。いやちょっとね、結構ね、横からの圧迫が強いっていうかね、森岡が隣に座ってるんですけど、なんか肩幅でかくない。
あ、今日ちょっと着てる服もね、ちょっとね、ちょっと肩幅が強い服。何の服だと思います。
私服、
私服じゃない、私服じゃない、私服。この肩ビロンビロンになってんやから、こんなに。
ちょっとなんかバブル的な。
バブル、
バブル、バブル。
肩パッドはつけてませんよ、肩パッドは、うん、
でこのボール、
このボールは何だと思います、このボールは。
ヘイヘイ、ファースト、ファースト、ファースト、ファースト、
危ない、
危ない、
伝われへん音やから、伝われへんか。
どんどん、何の音。
さてこれ何のボールだと思う。ボールなんですけどね、太郎くん今ボール持ってますよ。
危な、
当てて見てください。
回してますよ、回してますよ、ボール回してますよ、
ボール回してる、回してる。じゃあ今回のトークテーマは、俺のスポーツ自慢です。
俺の
スポーツ自慢、
自慢です。まあ皆さん実はですね、はい、まあ見たら分かるけども、いや聞いてる人は分かんないけども、
はい、
ちょっとそれなりのスポーツ自慢が終わりのようで、
はい
はい、
はい、ありますよ。
で
ちょろっと、
まあ、何かしらみんなスポーツしてますよね、は
い、そうね。で森岡くんが、
まあ、さっき触れたんですけど、今僕は、まあ、私服の上に今ちょっとアメフトの、ほんまはまあこれ直に着るやつじゃないんですけど、まあショルダーの上から着るメッシュっていう、まあね、でっかい服着てるんですけどね、ちょっと
かっこいいな。
そう、背番号1番ですけど、そうなんです、
背番号1番、ほんま
背番号1番、
エース、
エースでは、まあエース番号ではないわけではないけど、
どういうことそれ
で
も、
まあそういうわけでもないけど、まあ、まあ僕はアメフト現役で今、
現役、
はい、現役なんや、
やらさせていただいてるんですけどね。
芸大で、
はい、芸大のバイパースという名前ですけどね。
バイパース、
バイパースって何って分かります。バイパーっていう、
バイパー、
ヘビちゃん、
ヘビズ、ヘビズ、マムシ、マムシなんですよ。
マムシ、
マムシ。このバイパーズっていうチームの由来がね、昔のこの先代の OB たちがなんか気合をつけるためにマムシを食べるっていうとこから来てるらしいという、ほんまか嘘か分からない噂があるんですけどね。
ちなみに 戦績は、
戦績は今シーズンは何とも言えないですけど、今シーズンはまあ上のリーグに一つ上がれたんで、相手がやっぱり強くなったってこともあって、ちょっと厳しいですね。
ああ、でちなみにシーズンはいつで、
シーズンがちょうど今真っ最中で、先週も
真っ最中、
はい、試合はやってきたんですけども、
お頑張れバイパス、
ありがとうございます、
バイパス
見に行くよ、
あざす、うん、溝下くんもそれ何着てんの今、
これはね、さあ何の音でしょうか、
何の音、これはね、ゴミ袋、
ゴミ袋、
ゴミ袋、
俺ゴミ袋着てんのか、このポッドキャストの中で、
柔道着、柔道
着、柔道着、惜しいな、
惜しい、
まあ道着やねんけどな、確かに
勝利に、
勝利、あ、なんでわかったん、
ちょっと
書いてある、すごいな、
書いてある
わ、勝利に書いてあるわ、
読んじゃったよもう、
ごめん今のマジでちょっと消さんかな
何年か聞いてきた、
そうなんですよ、少林寺拳法なんですよ、私、ね、小学校の頃に少林寺拳法をちょっとどころじゃないな、5年間か6年間ぐらい習ってまして、結構やったんですけど、またこの大学で少林寺拳法部があるってことで一旦入ったんですね、
入った、
その時の道着です、
その時の道着、じゃあそんなに使ったは何回、
え使った
現役では、
現役ではないよ、はい、
ない
現役ちょっとまあ、うん、いろいろある事情でやめちゃったんですけど、まあまあまあ、少林寺拳法っていうのはね、
わざわざ
肩
一番大好きな技、
一番大好きな技、肩、え
立ていいよ、
立てやるん
です
よ、ここで
実況するから実況、はい、太郎くんが立ちますよ、立ちますよ、立った、
よしよしよし、おそういや帯ないの少林寺拳法って、
帯はちょっと忘れました、
あ忘れた、
諸事情ちょっと
ね、試合に
帯忘れてあたよ、
少林寺拳法って帯つけへんものかなと、
覚えてるかな、いきます、
はい、
天地拳第一形構え、
天地拳、
あっ1あっ2あっ3あっ4 5
足打ちました、
6 7あっ8
あ、そんなスルッと終わるもんなんですか、
そうなんで、
ぬるぬ
る、なんかすごいガイアさんが拍手喝采でありがとうございます、
ちょっとまあラジロやもっとい
やじゃあ
まあ
まあまあまあ
まあまあまあまあやってもらったのはありがたいけど伝わらないかな、みんな
ポツポツと拍手しやがってちょっと疲れたんやね、まあまあまあ、俺、え田中くんはで
自分も太郎ちゃんと同じ道着着てて、
はい、
空手を6年間や
って、すごいやん、俺と一緒やん、
けどもその後にダンスを6年間やってて、今日持ってきたのはそのダンスシューズ、
ローダンスシューズ
使ってたやつ
を、
銀メインの黒のラインが入ったかっこいいやつ、
一瞬これバスケシューズかなんかと感じが
する、
ダンスシューズ、
ダンスシューズなんやな、
今このスタジオの外で広場のとこでも結構ストリートダンスやってたりする人がいたりして、はいはいはい、そんなん見るとまたやりたいなって、
あ6年間もやってるんやろ、
6年間やってた、
うん、すごいやないかちょっと踊ってみてや、ここでじゃあ
踊られへんよ、こんなところで、
いやいやいやいや、そこで踊るのがねダンサーですよ、
踊られんか、そうか、
そう今ちょっと気づいたんですけど、隣に社会人の方が、
社会人じゃない、
社会人野球部の方
じゃない、
草野球のどこの草野球チームの方ですか、
草野球じゃない、
あ、違うですか、
私服ちゃうんす、
私服、
私服、これで電車行ってんの、
これで電車乗ってたらまあすごい目で見られんで、
いやじゃあもしかしてコーチとか、なんか
コーチにしては若すぎませんか、
いや、
まあ、今僕の隣で藤林くんがもう野球部の格好をしてるわけですよ、縦島の、
あ、いや野球部、
腕に何とかいたのそれ、
腕はこれ学校の名前ですね、
学校の
中学の時のユニフォームなんですけど、
なんてうちの行政って読むの？何？
あ、行政って読みます。
行政で行政やってかっこいい。
けどやってたのは公式ですか？
いや、あの中学は準公式って言って。
準公式っていう。
まあちょっと。
まあそんなメジャーではないですけども。
野球と言ったら思いつくようなボールじゃなくて、
あの、
まあ、
うん、軟式はゴムボールなんですけど、まあ公式はまあ中身がコルクなんで硬いんですけど、その中間地点のボールが準公式。っていうのボールね。
森岡もやってたよな野球。
はい、僕は9年間野球やってたんですけど、まあアメフトは大学になってから初めて、まあ今3年目ですね、3回生で。で、藤林くん戦績の方は中学の時。
中学はですね、まあ僕は1回しか試合出てないですね。
1回しか。
まあチームとしては最後の大会で、まあ予選1回戦で負けちゃったんですけど。
はい。
はい、
まあ僕は。まあ、打率
びっ
くりしますよ。
おお、
はい、どっちの意味で、
どっちの意味
ゼロ割
ゼロ割、
あ
いやでもも
っともっともっと盛り上がってや。
いやあの申し訳ない、あのねこれあの
経験者から言うとちょっとゼロ割はちょっと、
まあ1回しかなかったんでね。
大会でベスト何歩でしたっけ、最高成績が。
今までの自分のベストはですね、はい、高校時代、
はい、
ベスト16なん
です。めっちゃいいやん、
16ですよ、ベスト16校の中の1個ですよ。けど全体の高校数いくらでしたっけ。
全体はですね、まあ、大阪ですから、
大阪、おそら大阪ですよ、大阪から強豪が引き締めくところですよ。
あのちょっと申し訳ない、打率って感じ、
あ戻りました、
戻ったけどちょっとあの聞いたことあって、
あ、は
い、
あまあ聞きましょう。
結構ね野球知らなくて、打率って普通どれぐらいあったらすごい言われるの。
まあ打率は3割からがまあすごいと
は、ね、そうです
、有名な、まあイチロー選手が3割後半の打率を誇ってすごいと言われた、
うん、3割打者とか言うもんね。
3割打者よく言う
ね、3回振ったら当たるみたいな。
あ、ちゃいますね、3回振ったら当たったらもうそれ1割ですね。
そうです
か、え、7割出しとか
10回の中3回打ったら要は3割ってことです。あ、なるほど、 30% ってことですね。
なるほど、
あ、なるほどね。
なんで話題戻ったんですか。
いやいや、いや野球のことを知らなくてさ、なんかあの返しにくいなっていうのがあって、
はい、まあ高校数を聞きましょうよ、藤林くん。
そうですね、まあ
32
なんですけど、32
ということは32校中のベスト16ということは
半分
1回だけ勝った。
そうですね、
あ、1回だけですね。
そんなことないの、ま
あ、あんまいじらない
よ、こんないっぱいあるけど
症状とか
やめても、まず誰のな、
ここもう前にいっぱい置いてあるからさ、
ちょっと目がの症状、
もうメ
ダルが2位、シーフ7個ある。
私です、私です、
哲郎さん、
哲郎さんやんか。
私です、実はまあ自分も水泳、まあずっとやってて、
はい、
いや今はもう泳いでないんですけど、
高校の時はやってらっしゃった、
まあ、高校の時はまあバリバリにやってましたね。
海猿や、
まあ、一応これでもインターハイ選手です。
え
大阪でとか、大阪出身ですよね、
大阪出身で。
どんなもんだったんですか。
まあ大体2強、まあ言ってみたら大阪と東京がまあ大体強い地域っていうか、水泳では、まあまあまあまあ、まあ、そうからね。ちなみに、まあ、
あ、症状が、
症状が実は第1位です、大阪、
第1位、
はい、そうやろ、
まあ、大阪で一番早いってこと、
大阪で一番早かったっていう。
で大学今なんでやってないんですか。
いやね、これね結構ね、
どうしたの、なんかやらかしたんですか。
いやいや、やらかしてはないけども、
大学に抜
いた推薦とかもあったでしょ。
いやいや、
こんだけメダルも 1,2,3,4,5,7 個ありますよ。
7個ありますか。
実は結構まあまあ何いくつかは来てたらしい。
来てたらしい。
いやいや、
何が
大阪、いや、まあ
推薦ですよね、
推薦が。まあ水泳の推薦が来てて、
それを蹴って我が大阪芸術大学声優コースに、なぜ
まあ最初に顧問の先生に言われて、
はい、
呼ばれて、お前はもう水泳じゃ限界じゃねえって言われて、
1位
やったのに、多分自分は結構ね、パワーとスタミナでなんかこうゴリ押ししていくタイプの選手だったんで、あんまり
基礎体力だったんですね、
基礎体力で押していく選手だったんで、あんまりね、まあ、
じゃあ得意の泳ぎとか、
泳ぎのテクニック的なものをどんどん習得できたらもっと速くなるんじゃなかったんですか、哲郎さん。
っていうんだけど、まあお前は無理だなって言われて、
もちろんじゃあオリンピック選手
で逆に勧められたのがトライアスロンで、
トライアスロン
で、実はまあトライアスロンのなんていうか、まあある企業の実業団に、まあなんかお呼びがかかってたらしい。
はいはいはい、
で一応まあ1週間ほどなんかその実業団の人と練習して、で東京の方でまあなんか全国大会あったんかな、それに出て、
出たんですか、
ね、それに一応出て、まああ
れですよ、トライアスロンで陸海空のやつですよ。
そうそうそう、
空はちゃいますよ、
空は
止まれへんやん、そうです
よって言います、走ったり泳いだりいろいろ自転車乗ったり、
まあ自転、泳ぎ自転車走りで、まあ、大体まあ普通本当のまあトライアスロンよりは距離は短かったけど、まあ
一応それで、まあ、それでも結構な成果は残したんですか。
一応30人中9位やったっていう、まあね、
哲郎さん、まあまあまあ、大阪で1位なんかもう今日知ったからびっくりした。
今まで知らなかったですよ、こんな
ん。いや、あんまりね、こういうこと言うとなんか嫌味じゃない、なんか
賞状2枚にメダル2位7個こんなけあるのに、
まあね、なんかね、 一応まあ頑張った方じゃない、順番。
これこそ俺のスポーツ自慢じゃないですか、哲郎さん。
いやでもね、あんまり言わない方がかっこいいでしょ。
慣れてから答える、まあ、お前感じですね、それは。
リスナーの人もね、こういうなんかすごいぞっていうのあったら、やっぱ教えてほしいですよ ね、僕らにも。
それでね、ね、じゃあさあ、このポッドキャストをお聞きのリスナーの皆さんもスポーツに関する自慢話がありましたら、FM 大阪 .net スラッシュ学、すべて小文字で FM 大阪 .net スラッシュ GAKU までどんどんお寄せください。
はい、お願いします。鉄道さんよりすごいの応募してます。待ってます。
はい、メッセージを送ってくれた方の中から抽選でガクラジオリジナルステッカーとオリジナルクリアファイルをセットにしてプレゼントです。
はい、
またガクラジのツイッター、フェイスブックにもぜひ遊びに来てください。
お願いします。
オンエア告知や収録裏話などこちらも楽しい情報満載です。
見てください。
ツイッター、フェイスブックともにガクラジのホームページのトップページにリンクバナーが貼ってありますので、そちらの方からチェックしてみてください。
はい、
たくさんのメッセージ、書き込み、フォロー、いいねをお待ちしております。
待ってます、
というわけで学、
最後ですよ、ため
息ちょっと
褒めた、
よし、はい、というわけ で、
というわけで、
大阪芸大学ラジポッドキャスト、ここまでのお相手は大阪芸術大学放送学科声優コースの山野哲郎と、
アナウンスコースの田中俊之と、
溝下太郎と、
広告コースの藤林大輔と、
制作コースの森岡康弘でした。
大阪芸大がくらじ、
ごめんください、がくらじショートコント、スピリチュアル紀の国堂、
ようこそおいでなさった。
すいません、ここの本屋さんってその人に合ったお望みの一冊を紹介してくれるっていうの、
そのものの姿を直感に望みである珠玉の一冊を告示するスピリチュアル紀の国堂の店主、力石念次とは私のことじゃ。
そうですか。じゃあ早速なんですけど、壮大なファンタジーでおすすめの作品を一つ。
客の望みは一目瞭然。
え、何この音楽。
全てはこのパワーストーンが教えてくれよ。見えました、突如人間界に現れた赤ん坊の主人公が仲間たちを連れ強大な悪と戦うスペクタクルファンタジー。
いいじゃん、なんだか面白そう。
その名も桃太郎。
ちょっとじいさん、桃太郎って子供じゃないんだから。じゃあさ、なんかこう青春スポーツ系で爽やかなやつないの？ちなみに私21歳だから。
客の望みは一目瞭然、力石蓮次占って死んぜよ。
だから何この音楽。
ライバルの目を傷つけてしまった野球少年の主人公はそのことを引きずり一時は野球から離れてしまう。しかし仲間の励ましから再び立ち上がる。その名もドカベン。
だから21歳だって言ってんでしょうが。いや、ドカベンはいい漫画かもしれないけど、21歳女子に対してのチョイスではないでしょつってんの。もう何でもいいから読み応えがある本なんかないの？
六方全書。
じじい、てめえふざけんのも。
広辞苑。
もう帰るわ。
大阪芸大がくらじ。